お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。イエス様、あなたが私たちのためになしてくださった十字架のその血の力の強さを私たちは弱く見積もって生きているかもしれません。しかし神様、私たちの罪を許し、そしてよみがえらせるに神様、十分以上の素晴らしい血の力を感謝をいたします。イエス様、あなたを信じます。あなたが私たちを愛してくださったことも信じます。受け止め、そして神様感謝し、また立ち上がろうと思っています。イエス様の愛に生かされて、イエス様の愛で神様奮い立って、神様、私たちがいろいろなことに挑戦をしていくことができるよう導いてください。特に受験生の方々の上にも主の守りがありますように。この教会の受験生の方たちには特に主はあなたが最善を尽くすことができるよう、あなたが守りの御手を与えていてくださることをお祈りをいたします。主よ、宣教師たちを心に留めています。どうぞ神様、こうして2024年が明けて、寒い地方に、あるいは暑い地方に、神様、さまざまな地域に使わされている宣教師たち、またそれを支える宣教師たち、神様、どうぞお守りくださるように。花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走ると、神様、走っていった宣教師たちのそのついたその場所で、天の果てからそれは上り、天の果てまでそれを巡る、その熱から逃れ得るものは何もないを、神様、どうぞ主をあなたがなしてくださり、主イエスキリストの福音が隅々にまで届けられていきますようにとお祈りをいたします。私たちは応援しますし、祈ります、支えます。イエス様、あなたの福音が世界の隅々にまで、また日本の隅々にまで届いていきますようにお祈りを捧げをいたします。主、私たちもどうぞ主を今日もあなたの聖書の言葉と福音に、神様、生きることができるように力づけてください。どうか神様、今週の1週間が私たちの与えられている人生の期間の中で素晴らしい1週間となりますようにお祈りを捧げいたします。一人一人の上に、また今日ここに来ることができない教会の皆さんの上に主の守りの御手がありますことを祈り、愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。人との出会いを考えていました。人が人と出会うという道はいろいろあるなと思って考えてました。一つは主の摂理の中で人と人とが出会うことってあると思います。ばったり出会うっていう言い方もするでしょうし、お互い知らなかったけど、でもイエス様のお導きで出会ったということもあると思います。そういうのを私たちは摂理と言います。主の摂理で私たちは人との出会いを繰り返していくことがあります。ノンクリスチャンの方が偶然と呼ぶやつです。神様をご存じない方が偶然と呼ぶ主の摂理が私たちの人生にはあって、人と人とが出会うことというのはあります。また二つ目は第三者が仲介して出会うというのもあります。誰か第三者で、お互いは知らないんだけど、第三者がお二人とも知っていて、で紹介をして二人を出会わせるということがあります。紹介するよというやつです。で悪意を持って紹介することはないでしょうから、善意を持って紹介するわけです。で今度この人この人に紹介すると決めて、そして紹介する。この間の元旦礼拝の時も、今カナダの日本人教会を支えている、私の友人が来てくれましたので、彼とそのこの教会の方々、何名かの方々を紹介したことでした。紹介するよって言って紹介したことでした。でとてもいい出会いになったかなと願ってはいますけれども、3つ目、いくつもあると思いますが、3つ目の出会いっていうのは、私たちの方が会いたいと思って、でアポイントメントを取って そして会うという出会いです。でそれは往々にして私たちの方がその会いたいと思っている相手の方にお願い事があって、あるいは理由があって会いたいと思って連絡を取るということが多いかと思います。4つ目はどういうのかというと、相手の方があなたに連絡を取って会いたいと頼まれて会う出会いや会い方というのがあると思います。これはもうさっき言った通り当然同じことで、相手の方が今度はあなたの方にお願い事があって連絡をされるっていうことが多いかと思っています。何も理由なくて声かけてくれるのは嬉しいことですが、理由があっても嬉しいなと思います。だから頼むとか連絡を取るっていうのは助けてほしいと思うときにするものです。そして会いたいとその思いを持って頼むわけですよね。お願いしてそして出会う、それが世の中の一般的なというか自然なと言ってもいいかもしれません、出会いなのかなと思っています。今日のルカの福音書の聖書の箇所ですが、13章10節からちょっと読みいただきましたけど、イエスは安息日にある街道で教えておられたというところから始まっていきます。時は土曜日です。土曜日です。安息日は金曜の日没から始まります。でその土曜日に、安息日にイエス様はシナゴグと呼ばれるイスラエルの礼拝所に向かわれました。どこのシナゴグなのかは分からないですけれど、シナゴグに行って礼拝を捧げになって、シナゴグって今もあります、現代もあります。で当時のでも、もしガリラヤ地方の、まあ、イスラエル、エルサレム近かったかもしれませんが、しかしガリラヤ地方であれば、ガリラヤ地方のシナゴグは石造り で、私たちがイスラエルって言って思い浮かべるような石灰岩ではなくて、溶岩でできた玄武岩です。私たち日本にある岩じゃない、石と同じ石の、ありますよね、石垣がありますが、あれと同じ色です。でそんな石造りで男女分かれて座って、そして礼拝の時にお祈りを捧げしますが、その時は人々立ってお祈りをして、そして聖書の巻物がしまわれている戸棚が多分あったかもしれません。その戸棚を開けて、そして戸棚から聖書を出してきて、丁寧に開いて、そして指でね、神様の名前指したりしてはいけないので、気をつけて備えられた棒で聖書の行を指していきます。どうしてかというと、行を間違えちゃいけないからですね。で行を追いながら間違えないように聖書を丁寧に朗読していきます。でその日に定められた箇所を読み終えると、そのシナゴグにはだいたいモーセの座と呼ばれる椅子が置いてあって、そしてその用意された椅子にラビと呼ばれる先生が座って説教が始まるというのがありました。イエス様もシナゴグを回られて、そしてそうしたメッセージをしてこられました。である場所でした説教については人々は驚きました。まあ、ある場所というよりもうどこででもイエス様がシナゴグでも、それから神殿の回廊の柱のそばでも、どこででもイエス様がお話になったところでは人々は驚いた。それは何でかっていうと、イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからであると書かれている、その御言葉を思い出します。みんなびっくりした。 そしてそのメッセージをイエス様はこの街道でもしておられます。読んでいきましょう。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいたと書かれています。そのシナゴーグの女性側、女性たちが座る場所に一人の女性が礼拝に集っていたわけです。しかし彼女には一つの特徴がありました。それは何かというと、腰がひどく曲がりです。普通の背中の曲がり方ではないです。腰がひどく曲がってしまって全く伸ばせない状態になっていたとあります。これと同じ神経の病がありますけれども、その神経の病にかかっている方がサタンや悪霊に疲れているわけではないと思います。ただ彼女の場合はその病が霊的なことから来る病でした。でこれと同じ神経の病にかかる方の視界っていうのはものすごく限られていると聞いたことがあります。どうしてかっていうと、頭の位置が足の位置だからです、うん、そうなんです。私たちはこの身長でこの目が見渡せる視野を持って生きていきますが、こうした病にかかられた方の視界っていうのは大変大変狭い状態です。聖書はこの女性の体が何者かに固定されていたというふうにして教えます。イエス様は後で説明をします。これがサタンによって縛られていたということをイエス様はお伝えになります。どのぐらいかというと、2005年から今までです。そのぐらいです。18年間ですから、始まってからすでに18年が経過しており、それがただの病ではなく、病の霊に疲れていたからそれが起きていたわけです。二つに人を折り曲げて、そしてそれを動かないようにロープでぐるぐると縛っておかれたような、そのような体で彼女は霊に縛られていました。で私思うんですよね。お家からシナゴグまで通うの大変だっただろうなと思います。もう多分相当早起きして起きるんだろうなと思います。礼拝の日にはみんなそのぐらい大変だって気づいた人いないんだと思います。でも前からずっと準備をして、そしてその日の朝早く起きて、そして一歩ずつシナゴグに向かって進んでいく。痛みは当然あったと思います。だるさ、あったと思うんですよね。歩いたら次の日はもう起き上がることはちょっとできなかったかもしれませんけれど、彼女は礼拝にやってきます。イザヤ書が言うように、神様が私たちを創造されたのは神の栄光を表すために私たちをお作りになりました。被造物が創造主の栄光を表すのは当たり前だからということだったと思います。もうちょっと簡単に言えば、神に作られた人は神を礼拝するのが当たり前だからと、そういう信仰者の歩みを、彼女はその信仰者の歩みは人の歩みより、他の信仰者たちの歩みよりも大変な歩みだったけれども、それを繰り返して礼拝へとやってきます。私たちの中にも大変、そんなふうに見えないけれど、また見せないけれど、そして誰にもそんなこと言わないけれど、牧師にも言わないけれど、 大変な思いをして礼拝に来る方々がいます。で、私たちよく喋るのはいいと思います。たくさん話すのもいいことで、恋の庭は大事だっていつも言ってますから、お交わりは大切です。でも言わなくていいことってある。自分がやったとか、自分はこれだけの人間だとか、自分はこんなに頑張って教会に来てるとか、みんなに言わない、気心の知れた兄弟姉妹方に言うのはいいけど、言わなくていいことってあると思います。でもイエス様は知っておられます。あなたが今日のこの礼拝にも人並み以上少し大変な思いをして知恵を使って来られた方々がいるかと思いますが、誰も知らなくても主はご存知です。この女性が集まったそのシナゴグにイエス様がいました。偶然ですか？イエス様に偶然はありません。偶然のように見えるけれども、すべてを創造され、そしてすべてを治めておられる主の摂理がここにあります。イエス様はそのシナゴグに、その女性がおられるシナゴグにいました。そしてメッセージをされていく、教えられたと書いてありますから、教えている最中です。その女性を作った神が、回収の中にサタンに折り曲げられているのを見るわけです。ご自分が作られた被造物がサタンに折り曲げられているのを見つけるわけです。聖書に書いてある、イエスは彼女を見ると、と12節、イエス様は彼女を見るとメッセージを止めて彼女を呼び寄せます。そしてモーセの座に座る主イエスキリストの前に、体を曲げた姿勢のままゆっくりとこの彼女が出てくるわけです。私たちもやがて御座に座しておられる方の前に出て行きます。これと同じような優しさなんだろうなと思います。あるいはすでにもう今、私たちクリスチャンはイエス様の座に近づくことが許されています。大胆に恵みの座に近づこうではありませんかと言われています。目には見えないイエス様の座ですけれども、私たちは祈りの中でイエス様に少しずつ腰の曲がったまま近づくことが許されています。イエス様はその座に座り、あの権威あるお声を持って一つの宣言をされます。その宣言は、皆さん、福音の宣言でした。福音の宣言でした。おっしゃった言葉はこうです。女の方、あなたは病から解放されましたです。そして手を置かれると、彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめた。礼拝堂にいたみんなが彼女の癒しを喜び、そして神様を賛美しました。いや、みんなではなかった。実は残念ながら礼拝のプログラムを変えて、自分の治める街道で自分の望む安息日を変えてしまった神の子イエス・キリストを憎む街道司がいたのであります。想像力の欠如だと思います。どんな思いで、一体何時に朝出てこの礼拝に間に合ったのかを想像できない街道司が言います。怒りを燃やしながら、平日にアポを取って出直せって言うんです。こんな思いで安息日に礼拝に来て、そしてイエス様に癒していただいた彼女に、やり直せって、もう一回曲がれって言うんですよ。それで平日にアポを取ってやってもらえっていうわけです。 なんて悲しいこと言うんだろうかと思いますが、海道司はそれが悲しいことだと思ってない。自分は善人だというアピールをしながらそのことを言うわけです。私はこんなに街道のことを思ってる、そうした善人というアピールをしながら悲しいことを平気で言う。イエス様はその心を読み取って言われるわけです。偽善者。他の箇所のことも重ねて思います。安息日に井戸に落ちたら、動物が井戸に落ちたら家畜を助けるだろうって言われる主の御言葉を思い出しながらこんなふうに思います。お前は今日この安息日に自分の運転する高級車のタイヤが、牛とか馬ですから、高級車のタイヤが路肩の溝にはまったら何とかして引き出そうと働くだろうし、もし故障したら直しに行くだろうって、タイヤが溝にはまったまま平日まで待ってそれからアポ取ったりしないだろうって、この人はアブラハムの娘なんだぞっていうわけです。癒されたこの女性の耳にイエス様の心優しくしかし力強い声が響いていきます。この女性は牛じゃないし馬じゃないし車じゃない、魂を持って生きているアブラハムの娘じゃないか、それをサタンが縛っていたんじゃないか、それも1日2日じゃない、18年間もそんなに縛られていたのに平日まで待っててどういうことだ、平日まで待ってではなくて今すぐこの束縛を解いてあげなくてどうするんだ。イエス様はそう言われるわけです。彼女は思ったと思います。この御言葉の中にたくさんイエス様の心優しさと、そして神の御子であられるイエス様の素晴らしさ、全知全能偏在、その全知の素晴らしい全てを知っておられるイエス様の力のこの優しさが溢れていたからです。何かって言ったら、この方は知っていたのかと思ったと思います。私が信仰者であることをアブラハムの娘だって呼んでくれたって、そうなんだ、私は顔が一番下の位置にあるからみんな私の表情を読み取ったことがないけど、街道で福音や恵みの言葉が語られるために私の心はもう心は愛で満たされて、そして表情は緩んで涙あふれていったけれども、他の人たちは私の顔の位置を知らないからみんな私が泣いて喜んで泣いている信仰者だと思ってなかったって。でもこの方はこの滋賀国で私のことを見て私の背中を見ながら全てを知っておられる。この方知ってたんだ、私が信仰者だということを。この方気づいてたんだ、私が悪いんじゃなくてサタンが私を苦しめていたということを知っていたんだと。この人でもなくこの両親でもないと、神の栄光がこの人に現れるためだと言われた御言葉がこの人にも当てはまると思います。あれが悪かった、これが悪かったといろんな人に言われたけれども、18年間サタンが私を苦しめていたことこの人は気づいてたんだ、そしてこの方は分かってくれていた。それが18年間の苦しみだったということを私言わなかったけど、この方はなぜか知っておられる。私たちも同じように思います。皆さん、イエス様は分かっておられます。あなたが本当は信仰者であるということをイエス様は知っておられます。他の誰が疑っても、他の誰が分かってくれなくても、イエス様は気づいておられます。サタンの攻撃があなたにあることも、みんなが分かってくれなくても主はご存知であります。そして皆さん、どれほど このクリスチャンの少ない日本でクリスチャンとして生き続けることがどれだけ大変で、どれほど辛い時があって、そして今日までどれだけ長い間リバイバルを待ち望んできたのかを、主はあなたの心の内を知っておられます。また彼女がこの後、これおそらく受難の直前のシナゴグの礼拝ですから、受難直前で、受難 の前の前近いシナゴグの礼拝だと思いますから、この後彼女は聞いたと思います。イエス様が十字架にかけられたって、そして死なれたと、裕福な人の墓の中に入れられたと、けれど3日目によみがえったらしいよってそうした十字架と復活の後、彼女が考えただろう考えがあったと思います。それと同じ考えを私たちは持ちます。私たちが苦しんでいたときに、イエス様あなたに出会わなかったら私は今頃どこにいるだろうかと、もし私がイエス様に会わなかったら今私はどこにいるだろうか、希望はなかったし空っぽのままで世界のどこにいただろうかと私は思います。私は教会で愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝者としての人生を送らないでイエス様を信じてなかったら、今は世界の一体どこにいてどんなふうに生きてるだろうかと思います。でもイエス様が私を見つけてくれました。そしてあなたのこともそうです。イエス様があなたのことをあのシナゴグで見つけてくれたように、あなたのことをその人生の中で見つけてくださいました。そして宣言してくださった、あなたもアブラハムの子孫だと、あなたもアブラハムの娘じゃないかと、あなたもクリスチャンなんだと。皆さん気づいておられるでしょうか。この箇所でこの女性の姿を見ながら、今日の説教のタイトルから皆さん気づいておられるでしょうか。この病の女性は一言もイエス様に癒してくださいとお願いをしてないんです。それなのにイエス様は彼女を探し、彼女を見つけ、彼女を癒す、一方的な恵みと言います。一方的に恵みを注いで、頼まれていない恵みを、願われてない恵みを主はお注ぎになりながら、イニシアチブを取りになります。私たちが探さなかったあの時にイエス様は私たちを探してくださいました。私たちが探せなかった、弱かった時に、弱かった私をイエス様の方が探してくださいました。見つけてくださり、手を取ってくださり、そして私も気づかなかった縛りを解いてくださいました。世界の王なのに、世界の創造主なのに、ご自分が作った私を小さかったのに忘れたりしないで、見つけてくださり、私のことを直してくれた。それは私が探したから、イエス様に出会ったのでもなく、それは私の方が何か頼み事があって連絡したからイエス様の方が答えてくださったのでもなく、あるいは私の腰が伸びて立派になったからそれを理由に神の子に引き受けてくださったのでもない。何も壊れたまま、何も治ってないのに、イエス様の方が私たちの方をことを探してくださって、見つけてくださった。何かを成し遂げることをイサオとかイサオシと呼んだりしますが、イサオもイサオシも何もない私を血をもってあがない、イエス様は招いてくださった。それで私たちは身元に行くのであります。イエス様のそばに行くのであります。イエス様のそばで生きていく、礼拝に行くのであります。賛美をするのであります。イエス様の身元に呼ばれたこの女性は治ってから行ったんじゃない、曲がったままイエス様の元に行った。曲がった腰のままで、この姿のままで、汚れた人生のままで、ダメな私のままで、壊れた心のままで、傷ついた私のままで、イエス様はあなたのことを呼んでおられます。愛の眼差しであなたのことを裁かずに、 今も招き寄せておられる。それで教会はそのことを一つ名前をつけて呼びます。それを恵みと呼びます。美しい言葉だと思います。大好きな言葉です。それで私たちは祈る。主よ、お恵みを感謝いたします。今日のお昼があなたの食卓に並ぶときに、今日の夕食があなたの食卓に並ぶときに、あなたに今日着るものがあって、雨や寒さから守る家があって、もし共に食事をとる家族が一緒にいればいなくてもいいと思いますが、私たちは祈ることだと思います。主よ、今あるは主の恵み、あなたの恵みを感謝します。そしてイエス様は彼女に手を伸ばされる。もう一回同じことを繰り返します。彼女は癒しを頼んでないんです。求めたことはあったかもしれないけど、彼女はイエス様にお願いをしていません。さっき言いました、普通出会いっていうのは、私たちが会いたいと相手に頼んでアポを取って会うもので、それはその人に何かお願いすることがあって、理由があって会いたいと思うことが多いってお話をしました。彼女は何にもお願いしてません。イエス様の方が願ってもない彼女に出会ってくださって、そして彼女を癒してくださった。それは皆さん、彼女にお願い事があったからじゃないんです。イエス様の方が彼女にお願い事があった。彼女がイエス様に何かをしてほしかったからそれが起きたのではなくて、イエス様の方が何かをしてあげたかった。それは彼女を癒してあげたかったであります。イエス様、あなたに何かをしてあげたくてあなたと出会ってくださる方です。もちろん私たちは順番があるって言うでしょう。ちゃんと祈って、そして祈りを主が聞いて、その手続きのもとで印鑑が一つ、私の印鑑、イエス様が祈りを聞いたっていう印鑑があって、そして次出来事が起こるっていう印鑑が押されていく順番になってるはずだとあなたは思うかもしれない。確かにその順番はある、あるけれど、時々主は私たちがお願いもしていないことを、できないと諦めていることを、ふさわしくない時に、ふさわしくない私たちに先行的に解決してくださる恵みを注いでくださることがあります。主はなぜなら祈る前から私たちの心の中にあることを知っておられ、率先して私たちの思うところと願うところをはるかに超えて豊かに施してくださることがあるからです。主はあなたとの関係にあって、ご自分からイニシアチブを取ってあなたに触れてあなたを変えてくださる。そんなことあるんですかと問われるならば、あるいはそんなことあったでしょうかとあなたが言うならば、きっとあなたは完全に忘れておられるんだと思う。あなたの罪がそうだ。あなたの罪について聖書はローマ人への手紙の5章6節から8節でこう言われます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが今日クリスチャンでいるのは、あなたが強くなれたからですか？それで主はあなたを救うことを決めたんですか？私たちがまだ弱かったとき、まだ何もできず、神の栄光のいろはも何も分かっていない、勘違いだらけのものだったときに、主はそれでもご自分から私たちを求め、 私たちのために死んでくださいました。それは私たちを救うためです。この女性が背中が伸びて強くなれたから立派だと、じゃあテストに合格だと言ってイエス様はこの女性に恵みを注がれたのではありません。彼女の腰がひどく曲がっていて伸ばせないその時に主は彼女を呼ばれ、そして彼女に触れてくださった。あなたにも同じであります。私たちが罪人で何にも分かってなくて弱くて、そして情けない姿であったにもかかわらず、イエス様の方が恵みの御手を伸ばしてくださって、今の私たちが、あるいは将来の私たちがあります。そして主に触れられた彼女は、彼女を二つ折りにして縛っていたあらゆる霊の縛りが、何重にも捧げされていたかもしれないようなプラスチックの紐みたいな、そんな縛りがイエス様に触れられた時にプチンプチンプチンプチンと音を立てて切れていくことに気がつくわけであります。そして彼女、あらゆる縛りから解放してくださった主イエス様は言われるわけです。こう言いながらです、女の方、あなたは解放されたです。この御言葉は今日の私たちにも語られています。もしかすると今日のあなたのための御言葉なのかもしれません。女の方、あなたは解放された、あなたはあらゆる縛りから解放されたと主は言ってくださいます。それは精神的な縛りだったかもしれないし、あるいは肉体における縛りだったかもしれない。あなたの霊を二つに折って縛るような、そうした霊的な縛りであったかもしれない。さまざまな縛りがあなたにあったかもしれないけども、主イエスキリストの十字架の恩知恵はあなたのことを許し、そしてあなたのことを清め、それだけではなくあなたのことを解放してくださる。その縛りに使われるロープがあなたの過去の罪であなたを縛っていたとしても、主はそれを切ってくださいますし、あるいはあなたが犯したことにおけるあなたの過去の恥であったとしても、それを主は切ってくださいますし、そしてあれはあなたが実際に口にした恐ろしい呪いの言葉であったとしても、あるいはあなたのお仕事であったとしても、あるいは何であったとしても、主イエスの血は全ての罪からあなたを清めた。女の方、あなたは解放されたと主は声をかけてくださるのであります。あなたが頼んだからですか？いいえ、そうじゃない。主は率先してイニシウチワを取ってあなたにそうしてくださるお方であります。振り返ってみることです。先行的に主イエス様の方からいつでも恵みを注いでくださったじゃないかと思い出すことであります。私たちは自分が道を求めて求道者になったからクリスチャンになれたとどこかで思っているけれども、しかし本当はそうじゃなかったことは天国に行ったらよくわかる。私たちが求道者だと呼ばれていた時に求めていたのはイエス様じゃなくて、自分たちの中で作り出した神と思われる何かであって、ただそれを求めていただけで、次のように書いてある通りだと、義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、ローマの3章です。それなのに皆さん、主はこう言われるんです。イザヤの65章、私を尋ねなかった者たちに私は尋ね求められ、私を探さなかった者たちに私は見出された、私の名を呼び求めなかった国民に向かって私はここだ、私はここだと言ったと。尋ねず求めず探さなかった私たちに主はご自身を表され、私たちは今クリスチャンです。期待できなかったはずの助けを主は私たちに与えてくださった。ハレルヤ。今週恵みを感謝して生きていきましょう。食べて祝おうじゃないか、食べて祝おうじゃないか。十字架に何か賭けがありますか？イエス様に何か賭けがありますか？食べて祝おうじゃないか、主は言われます。それで最後公にシナゴグのマイクを使って言われるわけです。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。兄弟姉妹、主はあなたはアブラハムの娘だと言ってくださいます。祝福を受けるにふさわしい女性だと言ってくださいます。主はあなたのことをアブラハムの子だと言ってくださいます。祝福を受けるにふさわしい男性だと言ってくださいます。あなたは本当に神の子で、あるいは誰もが疑ってもあなたは本当は神の子で、神の子なら王の子だと、あるいは王の娘だと。それをサタンが縛っていたんだ。私が解くぞと、 私が束縛を解くぞと言ってくださり宣言されるわけです。女の方、あなたは解放された。これからは主の恵みの宣言、福音の宣言を連続して聞いていきましょう。この2024年再臨を待ち望むにふさわしいクリスチャンの姿勢は福音を聞き続ける人生です。そして私の罪は許さ、いや福音の宣言だぞ、あなたの罪は許されたと主は言われる。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないと聞いていくわけです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと聞いていくのであり、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたをこれを聞いていくのであります。私はあなたを決して離れず決して捨てないと言われる主の言葉を聞いていくのであります。主はあなたの道を喜ばれる、あなたは転んでも倒れ伏すことはないと言われる言葉を聞いていくのであります。主があなたの腕を支えておられるからだと言われる言葉を聞いていくのであります。主は知れ、ご自分の生徒を特別に扱われるとお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。イエス様、あなたは、私はあなたを見つけたと言ってくださいます。主はあなたは、私はあなたを見つけた、あなたは見つけられた人だ、私はあなたを呼ぶと言ってくださいます。主は私たちからではなく、あなたからのイニシアチブを取って恵みを注いでくださいます。それはこれからもそうだと思います。主よ、あなたの方から伸ばされているその恵みの御手に今週平安を持って生きていくことを許してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。